元禄2年のですね7月12日、まあ、今で言えば8月の終わりなんですね。まあ、随分もう過ぎ去った時期になりますけど、奥の細道の旅でですね、日本海をですね、芭蕉一行は南下しているわけですね。でこの旧暦の8月26日には親知らずを越えて、市振の宿に泊まりました。そして翌13日ですね、今の太陽暦で言えば8月27日ですけど、芭蕉はですね、富山県に足を踏み入れました。その夜は滑川で泊まったというふうに言われています。早生の蚊や分け入り右は有相海、早生の蚊や分け入り右は有相海と越中で読まれた唯一の句がこれです。わせとは9月までに刈り取られる品種ですよね。でちょうどその頃刈り取りの時期だったわけですよね。またこの有相海ですけれども、有相海っていうのは芭蕉は歌枕を探して、旅をすることが目的でしたので、まさに越中の歌枕である、有相海を見てですね、大変喜んで、そういった思いをこの句に込めたというふうに言われています。もう最近ですね、若い人たちの間でも俳句への関心がどうも高まっているようです。俳句、5、7、5の17音で表現される、世界一短い詩と言われますよね。句の中に季語を一つ入れるという、決まりがあります。こういった決まりを、有期定型というわけですけれども、で季語とはですね、その句がどの季節を表現したのかを表す言葉ですよね。春夏秋冬の四季や新春ですねなどをこう入れるわけですけれども、ただね、季語っていうのは地域によって季節感っていうのは違うわけですよね。で富山県なんかで季語になっているものはホタルイカ、これは春の季語ですよね。風の盆、秋の季語、これなんかは著名なんですけど、私のふるさとのですね奈良なんかではお水取り、これは春の季語ですね。奈良うちわですね、これは夏の季語です。鹿の角切り、これは秋の季語なんかが著名です。各地の季語に注目してみると、それぞれの地域の年中行事とか、季節感なんかはっきり見えるように思います。皆さんのふるさとにはどのような季語があるでしょうか。
大自然に恵まれたふるさと富山、北アルプスが育む自然豊かなふるさと富山、鈴木工業はこの美しい富山の環境を守り、次世代へ伝えていきます。
富山の半、地球のふん、お話は同志社女子大学教授中井誠一さんでした。この番組は鈴木工業の提供でお送りしました。